やっと発表、ファミリーステーションゲーム大賞2024。
わ
わはい。ということで、クリンクです。
はい。ヨッキーです。
そして、今回は、ゲーム大賞のランキングの発表会ですが、ゲストの方がいらっしゃってます。
はい。
スイです。こんにちは。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。こんにちは。
はい。お願いします。はい。ですね、今回ですね、はい、ちょっと、こちらの録音の不手際というか、なんというか、まあ、よくわかんないエラーがありまして、
はい。
実は、オープニングから、ランキングの途中まで、
はい。
取り直し という ことになりました。ランキングの途中以降は、ちゃんと取れてたので、うん、そこはそのまま、前回の収録の時をつないで、流すわけなんですけども、
はい。
その前までのところを取り直しますので、
はい。
まあ、もしかしたら、こう、前回収録した時と話の流れが多分違ってくるので、そうそう
整合性がちょっとね、取れない
かちょっと、うん、ずれてるかもしれないです。前のランキングの時に話しましたが、とか、後で言ってたのが言ってないかもしれないです。
そうそうそうそう。
そこはすいません、まあ、ご容赦いただいて、
はい。
ということでですね。まず、ファミリーステーション、ファミステゲーム大賞というものなんですけども、
はい。
まあ、2024年版ということなんですが、まあ、2024年の1月1日から、2025年の1月10日までに、ファミリーステーションをお聞きの皆さんと、僕と、ヨッキー先生の、
はい。
まあ、ファミリーステーションに関わる人たちによる、まあ、2024年に遊んだゲームの、まあ、これが一番面白かったよっていうのを、まあ、ランキングにしてしまおうという、
はい、
そういう企画で、まあ、毎年恒例となっております。
ですね。はい。
はい。で、まあ、お一人ずつ一票ずつというか、まあ、一通ずつメールを送っていただきまして、
はい。
それぞれ1位から3位を決めていただきます。で、1位に挙げていただいたゲームタイトルには5ポイント、2位に挙げていただいたゲームには3ポイント、はい、で、3位に挙げていただいたゲームには1ポイントを与えまして、まあ、皆さんからいただいたお便り、すべてポイントを集計しまして、ポイントの高い、一番高いものが、ファミステを聞いてくださっている方々の中で一番、2024年に遊んだ中では面白かったっていう、そういうものになるというランキングになります。
はい、
まあ、ここでですね、前回、その、はい、ボツになったデータで、どういうことをオープニング話していたかというと、
はい、
まあ、そうね、一番最初にちょっと僕が総評っぽいことを、まあ、先に言ってまして、まあ、一人一人1位から3位を決めていただくっていう話を今したんですけど、
はいはい。
2位と3位に挙げていただくゲームタイトルが、
うんうんうん、
まあ皆さん個性的なタイトルが多かったかなっていう印象が。
はいはいはいはいはい。
うん。なので、もうなんていうんですかね。被ってるゲームタイトルはもうほぼほぼ皆さんの1位に挙げていただいてるものが、まあ被ったか被ってないかみたいな、そんな感じが多かったかなっていうところではあるんですが。うんうん、
い
うこと
はい。
で、まあ、ヨッキーがね、まあ昔みたいに下着が連続1位なんてことはなかなかないよねっていうようなことを言ってましたが、
うん
うん、まあそれでも、ね、前回のランキングを聞いて、遊びましたよっていう方もちらほらいらっしゃるので、
うん、
もしかしたら第2第3の下着も
あるかもね、
かもしれないぞっていう話も、うん、してたんですけども、
はい、
はい、まあそんなわけで、ランキングの発表を、 行きますかねというところなんですが、はい、応募総数は、私、クリンクとヨッキー先生を合わせて、
うん、はい、
計62通の、
あ、62通、はいはい、
票となりました。うん、そして、まあ、一番最下位になるんですが、最下位になっているのは皆様からいただいた3位に挙げていただいたゲームで、誰も被っていなかったというゲームタイトルで、ポイントとしては1ポイントというものになります。うん、ランキングとしては88位タイ。
ね、88位タイか。
ということになります。タイトル数としては43タイトル。
うんうん。ということですね。はいはい。はい。
はい。
じゃあ、一気にちょっと読み上げていきましょうか。
お願いします。
まあ、
二度目ですが。
まあ、前の時もあんまり滑舌は良くなかったが、まあ、ゲームそのものをちょっと知らないケースもあるのでご容赦ください。それじゃあいきますね。まず、アッカンベーダーか。アッカンベーダーというやつ。リグレット2ミリのね。はい、アナザーコード、リコレクション。二つの記憶、記憶の扉。妹生活ファンタジー。
問題。
岩倉アリア。ウィザードリー外伝、五つの試練。ウィーニングポスト10、2023。馬娘、プリティーダービー、うん。学園アイドルマスター。うん、ガンダムブレイカー4。逆転裁判1-2-3のなるほどセレクション。現実のヨハネ、沼津、インザ・ミラージュ、はい、源平東馬伝、ゴーストトリック、ジャンヌ・ダルク、十三騎兵防衛剣、将棋ウォーズ、勝利の女神、ニケ、追加ゲーム、スローンフォール、世界樹の迷宮、クロス、ゼルダの伝説、夢を見る島、ダークソウル、リマスタード、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。タロスの原理。ドラゴンクエスト4、導かれし者たち、スマホ版、うん。ドラゴンズドグマ2。初音ミク、プロジェクトディーバ、フューチャートーンデラックス。バラトロ。パラノマサイト、ファイル23、本庄、七不思議。春雪亭、レトロ地下。パワフルプロ野球、スマホ版、ピクロス S プラス、ファークライ5、ファイナルファンタジー5のピクセルリマスター、フロントミッションガンハザード、ヘブンバーンズレッド、放置少女、ホロライブお宝マウンテン、マインクラフト、魔人と失われた王国、メタファーリファンタジオ、ロボトミーコーポレーション、ワールドエンドエコノミカ完全版、
はい、
以上です。
はい、43タイトル、
うん、
はい、
いろいろまあ話したと思うんですけど、まあそのやっぱいろいろスマホゲーがそれなりのものがちらほら入ってますよねというのは言いましたね。
そうそう、
うん、そ
うね、うん、でもまあこの最下位に終わるという感じで。で、まあ結構ね、大型タイトル、2024年に登場した大型タイトルや話題作なんかも、ここのみっていうところが、
ね、3位表の1個のみ、
ありまして、まあそうね、メタファーとか。
メタファーですか。
ねえ。結構結構話題になってたと思うんですが、まあファミステリスナーさんたちの中ではあんまりされてなかったのか、まあ3位までにはならなかったのか、
ですね。
僕は未プレイです。
メタファーですね。
はい、メタファーです。どうですか？あと、まあ、そうね、あれだ。スマホゲーで、これもすごい話題だったのが、学園アイドルマスターが、僕もだいぶやったんですけどね。
ああ、そうなん
だ。でも、まあ、確かに僕も3位には上げていないという。
まあやってないからね、自分も。あまあ、そうですね。
まあ、僕が挙げたのは妹生活ファンタジーなん
ですけ
ど。まあまあまあ、皆までは、皆までは。
当時言わなかったのとして、フロントミッションガンハザード、これがスーパーファミコンのやつですよね、これ。
ああ、そうですね。
うん。
ガンハザードってアクション
だったやつですか？そうそう。そうそうそうそうです、そうです。
はいはいはい。うんうん。どうだったんですか？
うん、結構面白かった記憶はあるんですよ、遊んで。うん、
はいはい、
まあ。こういうのも確かにありかなみたいな。
うん、でもまあ、本当にね、なんだろうな。まあ、僕らに毒されているというか、なんですけど、まあ本当に、スーパーファミコンがランクインするという
。
まあ、ね。まあ、最初の説明に言ってなかったんですけど、まあ、応募の時に散々言ってますが、
うん、
2024年に発売されたものではないので、
うん。遊んだ。
2024年に遊んだゲームなので、うん。なので、ね、やっぱりこの辺、
うん、
面白かったっていうのが上がるっていうのは、ファミステならではかなというところですけど。うんう
ん、まあ、過去に、ランキングを、にぎわせたようなゲームを、13騎兵防衛権とかね、こういうのもありますね。
うん。ええ。で、まあそうね。ボツになった内容では、
うん、
まあ一応あれか、ドラクエ4スマホ版っていう
の
をやってるんですけど、
ね、
はいはい、まあドラクエは多機種版で、まあ結構内容が違ってきたりとかするんで。
ちょっとね、違って、追加エピソードが入ったりとか、そういう風な。
そうそう、スマホ版どうなんでしょうね、ドラクエ4。なんだっけ、DS 版だったかな、
うんうん、
DS 版はデスピサロを仲間にできるとか、そんな内容だった気がするんですけど。
はい。
うん。だから、それくらい違うんで、かなり印象が違うんじゃないかなっていうことで、
まあ
でね、だから、もう例えば、まあ、今回なかったと思うんですけど、ドラクエ4の、まあ、ファミコン版が、来てたとしたら、
うん、
多分別タイトルとして集計してたと思います。
うん、
まあ、なかったですけど。うん、はい。
まあ、ファミコン版遊んだって人も確かに今、あんまりいないだろうね。
ファミコン版遊んでませんけどね。
まあ、何年か前にはやりましたけどね、
何年か前に。
うん。あ、で、なんか、本当発売当初すごい AI についてみんな結構文句言ってた。
ああ、はいはいはいはいはい、はい。
なんか、全然、苦にならず。
ああ、そうね。
サクッと、うん、数年前遊んだ時はサクッとクリアした記憶があります。
あ、そこまでね、なんちゅうか、言うほどバカじゃないというか。
うんうんうん。
一部の戦いでバグったような、確かに、行動するかもしんないけど。
うん。まあ、クリフトとかもね、
うん、
効かねえだろっていうタイミングでザダキ使うみたいなことで話題話によくなりますけど、うん、めったにしないね。
うん、しないよね。
うん、
実際は。
うん。まあまあ、そんな感じですか。まあ、どうなの？でもスマホ版ってどうなんだろうね。
ああ。
スマホ版をやったことがないから。
あ、命令させろがあるんかな。
いや、そうなんだよね。そこがちょっと気になった。うん。まあ、ありそうだけどね。
ありそうだね、今の時期は。
うん、
AI 全部任せっちゅうのもちょっと。
あ、むしろ、あ、まあでも、スマホ版か。そうね。
うん。
うん。まあ、そんな感じですかね。
ですかね。
あとですね。うん、ホロダイブお宝マウンテン。
お、ああ。
なんぞこれっていう人がいるかもしれないんですが、うんうん、これですね。同じく、この88位に挙げられているスイカゲームがあるんですが、
うんうんはい、
まあ、スイカゲームの、立体版みたいな感じです。スイカゲームはこう、なんていうか、容器の中に果物が投げ込まれ、
うん、
同じ果物がこう2つ
合体し、
うん、合体して、一段階大きいものに変化してっていう、そういうゲームなんですけど、まあ、それで溢れるとゲームオーバーなんですが、
う
フォトダイブ高田マウンテンっていうのは、フォトダイブの、まあ、VTuber、フォトメンさんたちの、まあ、デフォルメされた頭が、
うん、
出てくるんですけど、それが、ちょっと小さ、うん、まあ、小さめな、こう、島みたいなのが、一個、
うんうん、
まあ、想像していただくとしたら、まあ、大きなお皿が一個コロンとあって、
うんうん、
そこに、その、フォトメンの頭が、こう、投げ込まれるわけです。
うん、
投げ込まれるというか、自分で投げ込むんですけど。うん、で、まあ次の、フォトメンの頭は、誰の頭になるかっていうのは、まあ出てくるわけなんですけど。
うんうんうん、
で、やっぱり、スイカゲームと同じように、同じキャラ、同じフォトメンだったら、うん、まあ一段階上に上がってっていうふうになるんですけど、うん、それがまあ、こう、まあうまく、大きくなっていけばいいんですけど、
うん、
まあそう、うまくはいかずに、
うん、
こう、どんどん溜まっていったりするわけですよ。
うん、溜まってる。うん、
うん。で、それが、こう、積み上がっていったりとか、
うん、
絶妙なバランスで積み上がっていったりとかするわけなんですけど、うんうん、で、そのお皿っていうか、まあ、実際には島なんですけど、
うん、
島から溢れ出るとゲームオーバー、
うん。
そういうタイプで。まあ、結構、すごい作りです、これ。
お、
もう、フォロメンの、配信からセリフをバンバンぶっこ抜いて、で、喋らせてるんで、
あ、
もうすごい賑やかな。
ああ、実際の、その配信で喋ったセリフを切り取って使ってるわけね。はいはい、
うん、まあまあ、メインどころとしては、こう投げ込んだ時に、だいたい挨拶の一言を言ったりとかするんですけど、
うんうんうん、
まあ、放っておくと、それぞれが結構、何かしら喋って
る。あ、それぞれが喋り出すのね。なるほど。
うん。なかなか賑やかで。まあ、これは本当にアップデートがどんどんあって、今、多分海外勢のフォロメンも全部出たのかな。
おお。
で、去年デビューしたばっかりの人たちも追加されたんで、
うん、
もう完全にオールスターです、
ね。うん。
だから、フォロダイブ、ね。お好きな方はぜひという感じで、はい。
そういうね、ゲームですね。
はい。
今ちょっと調べたんですけどね。
うん、うん。
はい。
ドラクエ4。
ドラクエ4、はい、はい。
スマホ版めちゃくちゃ綺麗ですね、これ。
あ、そうですか。あ、まあでもスマートフォンでね。
はい。
やろうっていうね。
めっちゃ綺麗なゲームもいっぱいありますからね。今は。
全然ファミコンしか知らない世代なんですけど、見下ろし画面で 3D で360度画面回りますね。
おー、ドラクエ7
っぽい。
あ、いや、8か
?8 か、8で。
あ、8、ね、8
で。8
までいかないです。体
が
2D なんで、二等身なんで。
じゃあ、どっちかというと7に近いんですかね。
近いですね、はい。
へ
ー。すごい。で、AI でしたね。
あ、AI。
AI。
さ
あ。まあまあ、でも、あれか。命令させはありますよね。
そうですね。多分あると思います。すごいな。
まあ、スマホはわかるんですけど、
はい。
その昔、ガラケーで、その、鉄拳とかが遊べた時にはちょっとびっくりしましたね、あの時は。
確かに。
もうインターネット同人な話ですけど。まあまあまあまあ。はい。ということで、ね、もしもしゲームの進化も素晴らしいということで。はい。じゃあ、この88位タイは以上で。
以上でいきますが。
はい。
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 で、次が、
はい。
86位タイか。
6位タ
イ。86位タイが2本。
はい。
うん。
はい。
ですね。で、
うん。こちらは、
うん。
まあ、3位票が、
2つ入った。
2票。
うん。
入って2ポイント。
そういうゲームになります。
はい。
で、
ということで、
うん。
タイトルをお伝えする、
うん、
しますと、うん、ザ・エルダースクロールズ5スカイリム。
うん。
と、スプラトゥーン3。
うん、 なんかね、
で、ビッグタイトル。
ビッグタイトルが2つと。
2つ。
うん。
まあ一応、どっちも最新作ではあるけど。
うん。いや、スカイリム、まあ最新作、なんか。
まあもうかなり前ですね。
十数年前、
ね。かなり前ですね。さあそろそろ6出ないかとかね、そういう話を。
うん。しましたけど。
はい。
まあまあ、スプラはね、対戦ものなんで、対戦相手がいる限りはいつまでも遊べるっていうものなのかなっていう話もしたんですが、
うん、
まあこうやってランキングとして、ね、下位に沈んでしまったっていうのは、まああの、ね、もう定番になってたりとかすると、こう、ランキングに投票するときにこう、意識からこう外れてしまってるって場合があるっていう、そういう話。
はいはいはいはい。
まあ、あの現象ってなんだろうなってちょっと思ったんですけど、多分、まあ、その人の中で殿堂入りしてるんだろうなっていう、
うん、
そういうことかな
と、ね。別物扱いですな。
なんかこう、生活の一部みたいになってますね。
まあ、水さんはちょこちょこ、
そうですね。
なんかアップデートとかがあるたびに、
はい、やって
ますね。触ってという話で。
はい。
はあ、という感じなんですが。まあ、ただスカイリムも、なんかハードが出たりするたんびに、こう移植される定番のソフトになってしまった気もするんですけど。すごいね、息の長いゲームですよ。あ、だからスプラトゥーンは対戦ものだから、こう、さっき話した通り対戦相手がいれば長く続けられるっていうものだと思うんですけど。
ですね。
スカイリム。あ、まあでもスカイリムはあれか、攻略というかクエストをこなす順番とかでまた違ってきたりとかするのか。そう考えると最初からやり直そうとかやっちゃうとすごい長くかかっちゃうのかな。
動画サイト見てるとたまにちょこちょこっとスカイリムのこうネタ話が上がってきて、ちょっと見ると、あ、ちょっとログインしてみようかなってなりますよ。いまだにそういうのが上がってるし、あと、まあ、モッドですね。これがやばいのが結構入ってるんで、それを見ると、ちょっとインストールしてみようかってなるぜが結構いるんですよ、スカイリム。
はい、ということで、続きましては、
はい。
49位タイ。
ですね。
になりまして、この49位タイというのが、皆様方のご投票いただいた2位に挙げていただいたタイトルが単独1票ずつという。うんうん、
そうですね。まあ、皆さんの2位は何かなみたいなのが、まあ、被らなかったやつですね。それが何ですかねという。
はい、しかもそれが37タイトルあります。
まあ、ということですね。
はい。はい、
そしたら、37タイトル。はい、じゃあ、ちょっと行っていきますね。
はい、お願いします。
はい。はい。はい、
まず、アウトワード。イース9、モンストルムノックス。It Takes Two。ヴァンパイアサバイバー。オズの現在。キャッスルバニア。白夜のコンチェルト。グランツーリスモ4。コナンエグザイル、サイバーパンク2077、桜大戦、シャイニングフォースシリー、シュタインズゲートエリート、新女神転生2、スーパーマリオパーティー、スターフィールド、ゼルダの伝説夢を見る島デラックス、ダークソウルス、うん、デラックスのね、ダークソウル3、
はい、
タルスの原理2、デスストランディング、ドラえもんのドラ焼き屋さん、ネタバレが激しすぎる RPG2、親友の真の姿は大魔王、パスオブエグザイル2、パワーウォッシュシミュレーター VR、パワフルプロ野球2024-2025、ファイナルファンタジー2ピクセルリマスター、ファイナルファンタジー5スマホ版、ファイナルファンタジー6ピクセルリマスター、 ファミコン探偵クラブ消えた後継者、ビットボクシング3、フォールアウト76、ペルソナ5ザ・ロイヤルリマスター、ポケモンレジェンズアルセウス、ポリーブリッジ、モンスターハンターナウ、ライズオブザ・ローニン、ライフイズストレンジ、リトルナイトメア、以上になります。
はい、以上の37タイトル、
うん、
これまたね、話題作もあり、
うんうん、あり、
うん、またかなりのレトロなもの、
うん、そうね、新女神転生2とかね、
うん、まあ、前回の収録の時に、ここで僕がね、バグ版なのかなっていうような話をしたんですけど、まあ、まあ、通称ドミ版って言われるものなんですけど、まあ、これ、まあ、プレステ版の初期ロムが、ひどいバグがたくさん入ってまして、で、まあ、さすがにアトラスも無視できなかったっていうことで。
実行不能になるね、バグが。
うん。で、それで、まあ、交換しますっていう話になったんですけど、
うん。
まあ、これね、前回収録した時に話したんですけど、どっちが多いんでしょうね、こういうのって。修正版が、世に出回っていることが多いのか、それともバグ版が多いのか。まあ結構ね、ゲームカタログっていうサイトのところでは、
はい、
うん、まあちょっとこう、なんだこのクソゲーって言って、そこを売ってしまったりとかした人もいるだろうから、こう、買うときにバグ版使うことになっちゃったら悲惨みたいな、そういう話が書かれてあったんですけど、
うん、
まあ、収録後にですね、まあ、大分にある、ちょっとリサイクルショップに行きましたら、多分僕初めて見ましたね。ツイッターでもアップしたんですが、プレステ版新女神転生2で、バグ版っていう、
注釈がちゃんとあると。
貼られてあって、確か2500円とかだったと思うんですけど、ちょっとぐだつきましたね。
ちょっと
買おっかなって、ちょっとぐだっとしたんですけど、まあまあ買いませんでした。うん。
バグ版の方が出回ってるんですかね。
どうなんでしょうね。再販というか、その増版というか、なんていうんですかね。第2版とかが、出たんなら修正版の方が多いのかなっていう気はするんですけど、
うん、修正版の方が高いんですね。
あ、じゃあやっぱ修正版の方が少ないのかな。
そう、修正版
出回りとして
未開封だと4万の値がついてます。
あー、じゃあもしかしたら初回出荷でほぼ打ち止めで、
うん、
で、あれですかね、交換対応して、それっきりだったりとかするんですか、
う
ん、
そうですね、これ。
うん。まあ、一応僕はプレステ3の頃のゲームアーカイブス、うん、プレステアーカイブスで、
うん、
新女神転生2、あれ、買ったんだったか、配布されたんだったかで、持ってるんですよ。ただ、それはさすがに修正版なんですけど。
うん。
うん。まあまあ、物理的なものは、修正版が、まあ、あれですかね、貴重なんでしょうかね。
うん。
うん。
うん。はい。
まあね、ボツになったデータとしては、ヨッキー先生が、
うん、
スーパーファミコン版とかバグの印象はないけどっていうふうに言ったんですが、まあ僕の記憶が正しければ、うん、買った時に進行不能の箇所があるので、うん、ここは避けてくださいみたいな注意書きの紙が入ってたっていう覚えがあるっていう、うん、話をしました。
うんうん、
ただなんか、 その、スーパーファミコン版もバグだらけみたいに言う人がいて、
うん、
まあその、ヨキ先生がその時に、その、まあ前回の時に、やり込んでもないからそんなバグ気づかなかったけどっていうふうに言ってたんですけど、
うん、
まあそれはまさしく、まあ僕も同じで、
うん、
あの、バグまみれとまでは、
うん、
感じなかったけどなーって、
うん
うん。ただ僕はその注意書きが入ってたなーぐらいで、あそこは注意しなきゃなって思ったぐらいで、うん、それ以外は特に意識しなかったんですけど、うん、あの、確かですね、あれです。あの、バフデバフ系の呪文が、一周して、こう、逆転するっていう、現象があって。
まあ、オーバーフローみたいなもんですね。
そうです、そうです。
うんうん、
あの、一周して、その、最大値から最低値に戻って、またそこから追加されていくっていう。まあ、その、なんていうんですかね。そういう仕様だと思ってて、バグとは思ってなかったっていう。やってる時に気づいて、ああ、気をつけようっていう感じに思った覚えはあるんですけど。
そうね。かけすぎると、そういう風になるという、
うん
う
ん。だから、まあ、バグと思ってなかったっていう。で、なんか、後々にそれがバグっていう風に言われてるみたいな、こともあったりしたんですけど。
なるほど。うん。
うん。まあ、あと、ストーリー面では、
うん、
ね、ヨキ先生がカオスクリアしてないっていう話を。
ああ、そうです。
で、まあ、僕がカオスが一番好きだったよっていう話で。
うん
うん、まあ、機会があればぜひっていう話。うん、
はい。
うん。
まあ、確かに、
ま
あ、そうね。
はい。
あ、いえいえ。そうなんだ。ニュートラルのエンディングの、なんかね、印象があんまり薄いというかね。
うん。で、まあ、その時にも話したんですけど、
うん、
なんか、2のニュートラルって、誰かに誘導されてそこに到達するっていう印象があって、
うん
なんか自分たちの意思っていう感じじゃなかったっていうイメージ。うん、で、カオスはもう、なんか自分たちの手で、こう、未来を切り開くんだ、みたいな感じで、
うん、
まあその、シーン1の時のニュートラルっぽいノリだったなっていう感じだったんですけど、まあだから僕は、新女神伝説の、カオスルートが一番好きっていう。
ああ、そうなんだ。
うん。
なるほど。
まあ、あとはあれですかね。スイさんが前回。
ええ。
まあ、ダイズ・オブ・ローニンも。
ああ、そうですね。まあ、
タイトルで。うんうんうん、
タイトル。
ここなんだっていう。あと、スターフィールドとかもね。
そう、スターフィールドも、ダウンロードコンテンツがようやくね、1年越しに出たのに、あれ、誰もやってないんだって思って。
まあ、ちょっと初動が良くなかった印象があるんで。
そうですね。
最初にちょっと、こう、その、まあ最初に触った人たちが、ちょっとがっかりして、あんまり触れてないとか、
うん、ああですね。
評判、初動の評判を聞いて手を出さなかったとか、
うん、
そういうことがあるかもしれないですね。
なるほど。
しっかり。ただまあ、さっきのバグの話じゃないんですけどね、こう、やっぱ、よく訓練された、こう、ユーザーは、もうバグはバグっと思わないんですよね。はい、だから、
うん、
もっさりしてるけど、あ、こういうもんだと。もう全然それで、はい、行くんで。なんかの、面白いか面白くないかっていうと、やっぱ面白いですよ、スターフィールド。いろんなことができますし。そうです。あと、なんか、あれですか、奥様がやられてると。
ああ、そうですよ。うちの奥様が、スターフィールドをやってまして、まあ、そのダウンロードコンテンツとかも、ちょっと、見せてもらったりとかしたんですけど。はい、まあ、結構、こう、危なっかしい感じのバランスの、
そうですね。ああ、そう、あれですよ、昔のアウトランみたいな感じの。ひっくり返って、うわ、これ死んでるだろうっていうのは事故でね。が戻ってますからね。あんな感じですね。
ああ。
運転はするけど自然に戻るみたいな。
自然
に。普通の、ここに戻る。 まあまあまあ。まあそう考えると、今のレースゲームとか、
はい、
でも物によるか。なんか、その、うん、横転とかが醍醐味な、まあ、ラリー、世界ラリー選手権とかのゲームだと、もう見事にこうひっくり返ったりとかして、ダメージとかもあるわけなんですけど。
あるんですね。
ええー。まあ、一応グランツーリスモも横転はするんですよね。まあ、なかなか起きないですけど。なかなかそういうふうには、まあ、倒れるっていうのはなかなか発生しないですけど。
はい。
うん。だから、まあ、昔、例えばセガラリー2とか。
ねえ。
まあ、デイトナは大クラッシュあって、すんごいぶっ飛んで。
ねえ。
で、まあ、なんですかね。こう、クラッシュのお決まりの、その、モーションみたいなのがあった後に、
はい、
こう、ちょっと車が歪んだ状態で、また、
ああ
復帰するっていう、そういう感じだったんですけど。うん。まあだから、まあそもそも、セガダリー2とかは、横転自体がないとか。
ああ、なるほど。
だから昔のレースゲームは、まあ結構セガダリー2とかって、グラフィック的には割と、こう、まあパッと見結構すげえなっていうグラフィックなんですけど、
うん。
まあ、横転とかはなかったなっていう。
なるほど。
まあ、それが今は、だいぶ横転したりするのも、当たり前にあるよっていう、
うん。当たり前。まあ、リアルにね、なったというか、うん、ある意味。
あ、で、どうですかね、他は。
ああ。
あれだ、ドラえもんのドラ焼き屋さん。
ああ、はいはい。
まあこれはあのカイロソフトっていう、
うん、
まあ結構その実況プレイ動画の界隈では割と実況プレイされがちなあのシミュレーションゲームを作っている会社が出したんですけど、まあこれも例に漏れず、あのまあどら焼き屋さんというかまあ和菓子屋さんになるのかな、のこうシミュレーションゲームみたいな感じなんですけど。
はい。
まあ、その、のび太とドラえもんが、こう、なんだっけな、なんか手を怪我した、おじさんが、開店したばっかりのドラ焼き屋さんが、
はい。
こう、経営できないっていう、困ったっていうところに遭遇して、代わりに、あの、お店やるよっていう話になるっていう、そういう流れなんですけど。
うんうん、
はい。
まあなんか、あれらしいですね。あの、藤子 F 不二雄先生は、
うん、
はい。
その漫画家を始める前は、その和菓子屋さんで働いてたらしいですね。
そうなんですか。
いや、だからそういうことで、この設定というか、出てきてるらしいです。うん。
いや、知らん。
僕も知らなくて、調べたら、本当なんだっていう。
いや、知らん。
うん。まあちょっと、まあ、ネタバレというか、まあ、エンディングでちょっとその辺出てくる。まあ、ちなみに、
はい、
このドラ焼き屋さんは、当然、その、ドラえもんとのび太に会うってことで、
うん、
その、あの世界にあるお店なんで、
うん、
その、藤子 F ワールドのキャラクターたちが、その、お客さんとして、多数登場するという。そういう。
あのワールドに出てくる人だしね。
そうです。パーマンとかね。
はいはいはい。
パーマンとか、その、なんだろう、キテレツはまあいいんですけど、これ。
ええ。
イーヒョロとかいますけど、大丈夫ですか、これ。
え、誰誰
いや、なんだろう、SF 短編シリーズに出てくる。
はいはいはい。
結構。なんだろう、一作品で終わる番組、一作品ごとのやつなんですけど、その中で、多分、
はい、
一番凶悪な、やばいのが
凶悪。
あ、
そうですか。
ネタバレしちゃうんですけど、全人類滅ぼすようなやつがいますよ。あと、カメラ。 カメラをもういろんな主人公に配って歩くカメラの人とか。
ああ。
V もいるし、まあ、タイムパトロールもいますね、
うんうん。はいはいはい。
あと、地球を侵略に来た宇宙人もいますね。
いや
いや、これはまずいですね。
あ、タイトル僕、間違えてるな。
え、
そうだ。ドラえもんのドラ焼き屋さん物語まで。
ああ、ですね。
ド
ラ焼き正式タイトルです。
はいはいはいはい。
違いますね。
どういうことか。はい
うんうんうん、ちょっとやってみたいな、これ。
まあまあ、プレイ動画ちらっと見たときにすごい楽しそうでした。
すごい。
で、まあ当然ながらドラえもんの秘密道具とかもこう配置したりとかして。
あ、ドラえもん要素
も面白そうですよ。ドラえもん要素もちゃんとあります、
ね。なるほど。
おー。
うん、でも、まあ有名実況者さんが、
はい、
まず真っ先に、こう、はい、おじさんの手直したれやっていう話をしてました。そらそうだっていうと、あと、こんな小学生に店任すなとか。
あ、もう完全に任してんのね。
うん。で、しかも、店の名前も決められちゃうんですよ。
あら、
だから、乗っ取られてるやん。
普通に乗っ取られてる。
そのツッコミがすごい秀逸だなって思って、うん、ゲラゲラ笑いながら見ました。まあよく考えりゃそうだっていう。
なんと。
うん。
あ、そうそうそう。ヒョンヒョンヒョロってやつがいるんですよ。
ヒョンヒョロ？
うん、ヒョンヒョロ。まあ多分一番凶悪です、こいつ。
はぁ。衝撃の作品とか。
衝撃の作品
です
ね。
へ
ぇ。ブラックですね、F さんにしては。
おぉ。
あ、でもデザイン的にドラえもんに近い。
もう全然ドラえもん近いですね、うさぎ。
あ、だから、ドラえもんも原作だと結構、毒舌じゃないですか。
そうですね。
あれが、常に前面に出てるとか、そういう感じなん
です
か。それはちょっと違うかな。
心とこうなります。びっくりした。物語終わっちゃうじゃんって思いました、今見て。
まあまあ、でも多分あれですよ。和菓子で怪獣してるんでしょ
う。いや、
絵付け。
絵付けって。
はい。あとはあれですね。ゼルダの伝説、夢を見る島。
はいはいはい。
デラックスがここに来てるんですけど、
うん、
88位タイにデラックスじゃない。
はいはいはい。
スイッチ版があるんですが、うん、はい、これ同じ方が投票されてまして。
おー、うん、
で、まあ、リメイクであるスイッチ版よりも、そのゲームボーイ版のこちらのデラックスの方が上に、まあ、2位ということで挙げられてました。はい。
なるほど。
まあ、あとあれですね。ネタバレが激しすぎた。親友の真の姿は大魔王という。
そんまんまやんけ、みたいな。
まあね、親友の真の姿は何なんでしょうね。まあまあ、お察しくださいっていう感じなんですけど。
クラファンに参加されたやつですよね。
あ、そうです、そうです。
はい。
なので、エンディングのスタッフロールの後に、
はい、
クタファンに参加した人の名前がこう出るんですが、はい、その中に僕上の名前もちゃんとしっかり載ってます
ね。うん、
なるほど。うん、
まあ、すごい面白いゲームなので、ぜひ、はい、800円ぐらいで遊べますんで。
うん。はい。
というところです、
ね。
はーい。
では、47位タイに次はなるんですけども、はい、2タイトルになります。
はい、
これが、
うん、
2票が1票と1票が1票で合計4ポイントというものになります、
はい、
ではタイトルを発表すると、はい、8番出口、
はい、
それとバックショットルーレットという2作になるんですが、
はい、
バックショットルーレットがわからないということで、
そうですね。
なんでしょうね。
なんですか、こう、パーティーゲームみたいな感じですかね。
ど, どう
配信でやると盛り上がるタイプ。
まあでしょうけどね。
うん。バックショットルペット。
これは正直全然、その自分が見ている、まあ、の実況プレイ動画とかでも出てこなかったので、はい、完全ノーマークという。
した。そうですね。これ前回も動画見ても、説明見ても、全然わからなかったやつですよね。
まあなんか、あれですね。ウィキペディア先生だと、まあ、インディーズの卓上ホラービデオゲームという。
うん、うん。
卓上ホラーってなんだ？まあテーブルゲーム。
そう、テーブルゲームですね。
うん。ショットガンでロシアンルーレットをするゲームみたいなこと書いてんな。
ええ。
すいません、我々全くわからなくて申し訳ない。というのを前回も同じような感じで話してました。
でしたね。
まあその時にちょっとロシアンルーレットという要素で、別のゲームが話題になってたっていう話を僕がしたんですけど、
はいはい、
まあまあそれはすごい配信、プレイ動画配信者さん界隈では結構盛り上がってて、うん、まあライアーズバーっていうゲームがあったんですけど、うん、まあカードゲームをやって、まあそれが何ですかね、ブラフもできるんですよ。
うんうん、
で、そのブラフが嘘だろっていうのを、まあ、指摘、うん、前にカード出した人に対して、これは嘘だっていうふうに指摘ができるんですけど、
うん、
まあ、その指摘があってて、こう、ブラフだった場合には、そのブラフを行った人がロシアンルーレットをする。まあ、で、まあ、それぞれ6発弾丸が、入るはずの、拳銃の中に一発だけ入れててっていう、そういう感じなんですけど、うん、まあその、指摘が、もし失敗だった場合は、指摘した側が、ロシアンルーレットするっていう。で、それで最後まで生き延びるのは誰だろうみたいな、そういうゲームなんですけど、まあこちらの、まあロシアンルーレットっていう中だと、こっちの方が自分は印象深かったかなって思っちゃいました。うんうん、すいません、バックショットルーレットの話じゃなくて申し訳ないんですけど。まあ、あと8番出口も、すごい配信者さんたちの中で流行ってたっていう感じですね。はい、まあ、ホラーゲームなのこれ。
実際にリアルでこんな状態だったらもうかなりホラーですけどね。
まあまあ、そうですね。まあ何か異変があれば戻って、
うん、
まあ戻ると、その、駅の出口ですかね。まあそれが、まあ8番出口が最終なんですけど、まあその8番出口、0番出口から始まって、まあ異変を感じて戻れば、そこが一番出口になってる。で、異変がなかったらそのまま通過すると、通過した先が、まあ次の出口の番号になってるっていう。で、ミスると0番に戻されるっていう、そういうゲームですね。うん。まあ、この後続編もあったりとかしたんですけど、
お続編、あ、そうか、なんかありましたね。うん、今、ググったら、なんか、駅の8番で打
っちゃって。8番乗り場
ですね。8番乗り場ですね。はい。
電車の車両の中で、車両をこう横切るというか、突っ切るんですけど、はい、まあ、異変があれば戻るっていうのは一緒っ
ていう。なるほど。
で、まあ、最終的に8番乗り場に到着しますよ、みたいな話なんですけど。まあ、大体やってることは一緒なんですけどね。うん、まあ、割と話題になって、 で、基本ダウンロード版が出てたんですけど、まあソフトディスク版も発売されたという。まあ結構な話題作ですが、まあさすがに話題性もあったということで、まあ、ポイントが、
はい。
まあ、4ポイントですけど。まあ、
47
位対。
47位なんですよね。
そうですね。
はい。
はい。で、今の話の流れで皆さんお気づきだとは思いますが、我々、プレイしていない人。
すいませんよね。
すいません。
はい。
でも、ファミステのゲーム対象、だいたいこんな感じです。
こんな感じですね。はい。
はい。申し訳ないですが。はい。ということで、47位タイの2タイトルでした。
はい。
はい。続いて、46位。
はい。
今回、単独になります。タイトルは、ストリートファイター6。ということで、まあ、おととし登場して、非常に話題になりましたね。まあ、よき先生がね、結構、まあ、旧ツイッター、X とかでも見かけたという。うん、
そうそう。
うん、
でもなんか最近はその、チーターとか、そこら辺、そういう話題もあったり。うん。
はあ、はあははあ、
うん。
でもね、結構面白いのが、その、プロの、その、格ゲーマーの人たち、とかが、
うん、
その、対戦の内容を、こう、リプレイで見たりとかできるんだけど、
うん、
まあ、それを見て、
うん、
この反応は人間技じゃねえな、これは、こう、うん、チートかな、とか、いや、これはギリ、人間かみたいな、そういうのをこう、なんか、判定するみたいな動画がちらほらあって、まあ見てると結構、興味深いという。そういう楽しみ方もあるのかなって。まあその動画を見る側としてはエンターテインメントとして見れちゃうかなって感じだったんですけど、まあ、実際、ああいった対戦もので、ね、チートとか使われたら、やっぱりまあ、ランクマッチとかだと、イラッとは来ちゃいます
ね。
やっぱり。うん。まあ、とはいえ、ね、普通に純粋に楽しむとすれば、まあ、キャラの追加とかもやっぱりちらほら、あって、まあ直近だと、あれですね、シダヌイマイが追加されまして。まあなんか、ちょっと顔が印象違うぞって言われてたんだけど、まあ体はうまいだなっていうことで、なんか、すごい大盛り上がりでしたが、うん。まあそんな、そんなところですかね。まあ一応僕もね、チラッとだけやってたりとかしたんですけど、まあちょっと一緒に盛り上がりましょうって誘われたんですが、なかなか参加できずに、参加できないうちにその方々がもう遥か上のランクに行っていて、こう、あーって感じになっちゃったっていう感じですけど、
ちなみに使用キャラが確か。
はい。JP。
JP。
ですね。ええ。まあ結構ストリートファイターシリーズでは、まあ珍しい遠距離主体のキャラ。ですね。まあまあまあよくね、引き臭いとか、わからん殺しとか言われるわけなんですけど、まあ格ゲーって大体、ね、わかんない、全然知らないキャラは、だいたいわからん殺しみたいなもんなんで、っていう話を、まあ、 没データで話してたんですが、まあそういった意味でもかなっていうところで、ね、これ、自分もあんまりこのストリートファイターシリーズそこまで深くやってなかったんで、うん、びっくりしたんですけど、
はい、
まあ、リュウってキャラいるじゃないですか。まあ、なんか、割と最近まで長らく、こう、弱キャラって呼ばれてたらしくて。これってやっぱり、まあ、竜って、昇竜拳とか波動拳とか有名すぎるから、なのかなと思ったりしたんですけど、まあ、どうなんでしょうね。使いやすいのは使いやすいんじゃないですかね。で、ね、まあ、ストリートファイター2のことって、竜と剣って同じ技を使っててみたいな、もうなんか、こう、別カラーみたいな感じだったのが、
はい、
割と、剣の方は、こう、技が、違う技を使うようになってきたりとかしてるんですよね、今。だからそういう意味では、変化があんまりない竜は、やっぱりこう、知ってる、有名な技を駆使するので、それこそさっき言ってた若旦殺しみたいなのがあんまりなくて、弱キャラみたいになっちゃってたのかなっていう、まあわかんないですけどね。まああとストリートファイター6といえば、
はい、
まあ操作をシンプルにしたモダンモードとかがあったので、
はい、
まあそれでこれから格ゲーに入ったという方も結構いらっしゃるという、そういうところでしたかね。
ま、
とはいえ、ファミステゲーム大賞では46位。
16位なんですね、もう。
うん、はい。
おい。
はい、という46位でした。
46位で。はい。
では続いて、
うん、
今度は18位タイに。
18位タイに一気に飛びました。
になります。
はい。
はい。まあ、これがなんでこんなに多いのかというと、皆さんからいただいた、1位に挙げていただいたタイトルの単独表だった。
そうですね。はい。
ものになります。
まあ、マイフェイバリットがここにずらっと。うん、被らなかったやつが並んでおります。
そうですね。
はい。
はい。
じゃあ、28タイトルありますね。はい。
はい。
じゃあ、ちょっと行っていきますね。
はい。
はい。
はい、Wii Fit、ウィザードリー、バリアンツ、ダフネ、はい、オクトパストラベラー2、ガールフレンド、カッコカリ、グランツーリスモ、セブン、グランディア、プロ神話、悟空、世界樹の迷宮4、伝承の巨人、ドラクエウォーク、ドラゴンエイジ、ベイルの守護者、ドラゴンクエスト10、目覚めし5つの種族、オフライン、ドラゴンクエスト5、天空の花嫁、スマホ版、ニオー2、ネタバレが激しすぎる RPG、最後の敵の正体は勇者の父。バイオハザードビレッジ。まあ、8ですね。はい。パズリングプレイス。ファミコン探偵クラブ、後ろに立つ少女。ファンタジアン、ネオ・ディメンション。フェイト・グランド・オーダー。フォルザ2、モータースポーツ。ぷよぷよクエスト。プラネット・クラフター。ペルソナ3リロード、モンスターコマンダーズ混沌の戦略探、モンスターハンターパズルアイルーアイランド、龍が如く維新極み、龍が如く極み、ワールドダイスター夢のセラリウム、以上になります。
はい、へえ まあ、没データの中では、ユキ先生が、龍が如くの極みと維新極みが、それぞれ一票入っているってすごいな、っていうことを。
そうそう、別の人がね、書いてるわけ、1位、うん。
はい。まあ、まあなんか、維新極みはあんまり極まってないみたいなことを
評
されていたりとかはしたんですが。
極まってない。
極まってない。
その、龍が如く1の極みって、結構こう、なんていうか、手が加えられてたみたいなんですけど。
ああ、そういうことね。うん、あ
まあなんか、維新の極みはなんか、なんか、そのキャラの、その造形が一部変更があったみたいな話ぐらいしかわかんないみたいなこと言われてたのを見ました。
うん、
まあ実際どうなんかちょっとわかんないですけど。う
ん、ですね。まあ、いつものという感じで、自分もFGO にね、言ってるんですけど、Wii Fit をもう、いつもの方と。
まあまあ、前回、去年ですね。まあ、10年以上続けられてらっしゃるということ
で。そうそうそう。
なんかその、データが、まあ、古いやつから上書きされ始めたっていうことで、悲しんでらっしゃったんですけど、まあ、今年も、投票いただきました。
出てました。はい。はい。
あともう、ガールフレンドカッコ仮。
うん。
まだつって。
うん。まあまあまあ。チラッとやって、ちょっと自分は、
はい。
まあまあ、あんまりその当時合わないかなと思って、
ええ
ーうん。あんまり深くは合わなかったんですけど。
あんまあ。カードを集めて、それにボイスがついてる、で、それを集める。うん、あと、なんかこう、紙芝居的なのがずっと繰り広げられるだけだった気が。
うん。だから、何か、変わってるかもしれない。
うん。
うん。これはちょっとやってみないといけないかもしれないですよ。
声優見るとちょっと一昔前の方がいっぱいいらっしゃいますね。
ああ、そうですか？
はい。
声優といえばですよ。
はい。声優といえば、はい。
その前回の収録、まあその没になっちゃったデータの時と、
はい。
まあ、今は、2月25日なんですけど、まあその前回の収録から、今回までの間にですね、
はい、
ちょっとウマ娘の新キャラが発表されまして、
はい、はい、
そこでですね、ウマ娘の声優さんといえば、
はい、
まあ結構その声優さんとして、まあアピールの番組に登場したりとか、
はい、
歌って踊ったりとかするんですけど、
はい、
新キャラにですね、
はい、
丹下桜さんがいるんですよ。
そう。
すごいなーって。
びっくりですね。
まあ、こういった失礼かもしれないんですけど、
うん、
いわゆる大御所と言われるような方は、
うん、
馬娘にならないんじゃないかと思ってたんですよ。なりましたね。
うん、まあ、まあ、立場的には、その、レジェンズってね、言われる方々ですので、うん、あ、馬娘もレジェンズなんだけど。
いや、そうなんだけど。やっぱりあれかな、ウマ娘の、その、ライブイベントにも、
はい、
丹下さんが、ね、ウマ娘のコスプレをして、登場されるのかなって思って、ちょっと胸熱かな。
あいや、でも、その効果はやっぱすごいですよ。ウマ娘もう全然やめて久しいんですけど、インストールしようかなってなりましたもんだって。
いやいやいやいやいや。マジで、素晴らしいですよ。
ねえ。
うん。
もう、ね、3人ぐらいいませんでした、新しいの。
新しいウマ娘はですね、一応はい、何ですかね。
はい。
プレイアブルじゃない、新キャラとしては、6キャラぐらい出たんですっけね。
ああ、そんなに。
で、まあ自分が個人的に一番驚いたのは、アーモンドアイが、
はい、
登場したってい
う。登場しましたね、はい。
うん。まあ歴代で これは自分の職場の同僚さんで、こう、競馬好きの人がいるんですけど、その方が言うにはですけど、歴代の、競走馬で、最強なんじゃないかっていうのがアーモンドアイっていうふうに言ってたんですね。牝馬なんですけど、牝馬なんですけど、ボバーも蹴散らして、G1 に勝ってたりとか、するっていう。で、確か G1 最多勝じゃなかったかな？最多勝リーバーじゃなかったかな？今までの、日本競馬界の中で一番 G1 に勝ってる馬がアーモンドアイだったんじゃなかったかな？それぐらい勝ってる馬なんですが、それが、馬娘に登場するとは思わなかったっていう。
でも、これ、丹下さくらさん、敗成功じゃないですか。
いや、敗成功なんです。
敗成功。そうですね。
競馬知らない人も知ってる名前ですよ、これだって。
まあ、そうですね。
すげえ。いや、結構いらっしゃるんですよ。私が離れてるように、いろんな人が、馬娘やられてるんですね。織江結衣さんもいますし。これでもこれあれ？馬じゃないですね、この人。馬なのか
あれかな？トレーナーかな？
な？トレーナーっぽいっすね。はい。
そうですね。
すごい。
ただですね、佐竹芽衣だったっけな？
はい。
このキャラも、人間の耳に位置するところが隠されてるので、
え？
ひょっとしたら、馬娘なんじゃないかっていう説もあります。
パズナさんみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
お、謎。
謎です。
謎ですね。はい。
謎です。
真偽は不明です。
沢
で
島
は、
さんも言った。はい。
では、ランキングに戻ってです
戻り
ね。
ましょうか。はい。
話題作も、ある中、例えば、黒神話悟空とか、2024年のゲームオブザイヤー
そうです
受
ね。
賞作が1通しか入ってないという。1通とか1票か。で、ウィザードリーの完全新作でスマホゲーとして非常に
ですね。
話題になった、
バリアンツーだ。
バリアンツダフネも、
はい。
ここに沈むと。
いや
でですね、個人的にはですね、没のデータの時に、ね、触れなかったんですが、パズリングプレイスって、これメタクエスト3で遊ばれてるんですけど、このゲームが、あれです。VR で遊ぶゲームなんですけど、なんていうんですかね。ジオラマを想像してもらって、ジオラマを、細切れにして、バラバラになっているのを、見本を元にしながら、組み上げていくっていうパズルゲームです。立体ジグソーパズルみたいな感じなんです。なかなか面白いです、これ。
パズリングプレイス。ああ、そっか。メタだからそれができるんですね。
一応これはプレイステーション、あれ、これプレステ、プレステでもできます。
え、そうなんですか。
プレステ4、5、どっちも、なんで多分、あれだな。これ VR どっちも対応して、違った。 あれでもなんでプレステ4になってんだ？VR2 が必須って、これはあれか。これはプレステ5版って書いてあるから、
うん、
かな。
なるほど、ね。
だから、まあまあ VR のゲームですね。
うん。本当だ、面白そうこれ。
これ楽しいです。これ結構楽しいです。まあ無料でも結構遊べるんですけど、まあ追加コンテンツとして有料のステージというかパズルが追加できるという。
おほー。
はい。
ああ。
まあ、興味があればぜひ。
メタクエスト買わないと。
VR でも。
はい。
なるほど。
はい。
じゃあ。
で、他はどうですかね。
あと、前触れたのも同じなんですけど、グランディア。
ああ、はいはいはい。
大好きなグランディアなんですけど、これ、機種セガサターンだったんですね。
投票された方がセガサターンで投票されてますね。
すごいなぁ。ちょっとお友達になりたいなぁ。
まあ、そうですね。この当時ってセガサターンとプレステどっちで遊ぶかみたいな。
ああ、ありました。
いろんなゲームで、マルチで出ていた場合にどっちを選ぶかっていう感じだったんですけど、まずグランディアはセガサターンが最初で、
はい。
で、僕の記憶が正しければ、
はい。
プレステには出さないって言ってたんですよ、確か。
言ってたかな。
裏切り者って感じなんですけど。
プレステでは出さないと言ったな。あれは嘘。
あれは嘘。いつ出さないと思ったね。まあまあまあ。まあそれを言うなら、
はい、
ね、ソードハッカーズも裏切り者って感じなんですけど。まあただマルチで出てると、どうしてもセガサターン版とプレイステーション版って、こう、まあ快適性とかっていうところで、ちょっと違いを感じてしまうんですよね。で、大体プレイステ版の方が、こう、なんていうか、内容が、まあ、追加が多かったりとか、その、内容としては充実してるんですけど、
はい。
個人的に引っかかるところとすれば、
はい。
やっぱりセーブとロードが長いっていう。
ああ、ですね。
そこがですね、プレステしかやってない人にはあんまりわかりづらいところなのかなっていうところなんですけど、
うん。
プレイステーション1の頃、2もかな。
うん。
少なくとも1はですね、そのセーブとかロードするときに必ずそのメモリカードの中身を全部チェックして、で、それで表示させたりっていうことをするので、
はい。
その読み出す時間っていうのがどうしてもかかって、
はい。
それでセーブロードのテンポが良くないんですね。それがまあこのグランディアであったりとか、去年話したのかな？まあ、悪魔城ドラキュラ X 月下の夜想曲があったと思うんですけど、
はい、
あれもやっぱりセーブするときに、セガサターン版はスッと終わっちゃうんですけど、
うんうん、
まあ、プレステ版はちょっともたつくというか、
うん、
ちょっと時間がかかるっていうのがあって、
はい、
なので、その辺を見てると、どうしても僕の場合は、こう、その辺はサクサクいってほしいので、うん。まあ、あんまり、その程度で優劣決めるなって言われそうですけど、サタン版の方が好きでした。
そうですね。確かに追加要素つくのも良かったんですけどね。クロス探偵事務所とか。
うん、
物語か。
あとですね、グランディアの、グランディアでのプレステ版でちょっと気に食わなかったところがあるんですけど、うん、キャラデザインを草薙拓人さんっていう方がされてるんですけど、
ね、はい、
なぜかプレイステーション版には草薙さんの名前が 出てこないっていう。
なんでそう？
謎があってですね。うん。なんかそこがすごい腑に落ちないっていう。そういうこともありました。あれ、なんで草薙さんの名前ないの？
うん。
っていうふうに、思いました。
いやただ、なんかどこにも出てない。クレジットに。
ウィキペディアさんの、
はい。
グランディア、美術ってとこに草薙拓人って出てるんですけど、ね、うん、そうそうそう。これ、ウィキペディアさんにも書いてあるんですが、移植作品でプレイステーション版ってところで、
はい、
説明書などに載っているキャラクターイラストが草薙拓人ではなく、
うん、
本谷俊明さんかな、
うん、
の絵に変更、とか書かれてるんですね。
何があった？
いや、わかんない。理由は書かれてない、うん。だから、うん。なんかすごい、ここがモヤモヤするのが、グランディアのプレステ版なので、うん。まあ、サタン版が評価されてるのは嬉しいなということで。
うん、そうですね。
はい。
頭
そんな理由かっていう。ゲーム的にはあんまり違いはないっていう。
スイッチ版はかなり絵が、グラフィックがちょっと変わってましたけど。
ああ、そうなんですね。
うん。ちょっと綺麗になってるのと、なんだろう。昔のテレビ版なんで、どっちかというと正方形の画面を、
はいはいはい。
無理やり長方形にしてるんで。
ああ。
あれが、
16対9になってるんですかね。
変わった関係で、オープニングとかも、なんか、うん。謎のエリアがあります。
え？
グラフィックに謎のエリアがあって、なんかこのまま続いてるのかなって思って、よく見るとこう、ぐちゃぐちゃっとなって見えないですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。
あ、でも、黒帯じゃないんですね。
黒帯じゃないんですよ。なんか、それ、
黒帯じゃない、
それっぽく、それっぽく出てるんですよ。
へえ、なるほど。スイッチ版は触れてないですね。
スイッチ版はね、もういつでも 手軽にできるんで、もうインストールしてます。元気ないときにオープニング見ると楽しいんですよ。
まあまあ、その、没になったデータでも、スイさんが、
はい、
遊ぶときに必ずオープニングムービーは見ますということを語られて、いらっしゃいました。うん、
こう元気出ますよ、あれは。すごく。ああ、なんかこれから冒険始まるなって。
まあまあ、そうですね。
はい、
曲が、あれですよね。もう本当に冒険の始まりっていう。うん、こう、だんだんこう盛り上がっていくっていう、これから始まるぞっていうのを意識させる曲にもなってますもんね。で、あとはあれですよね。世界の果ての壁の上に立っているっぽい三人組の、
はい。
を、こう、後ろから、
そうです。
撮影してるみたいなシーンがすごい好きです。
もうあれ、原風もあるやつですからね。こう、あそこでオープニングが流れるっていう、もうすごい演出で。
あ、よく考えたらあれですよね。
はい。
世界の果てに、
はい。
でかい壁があってっていうのは、なんか、割と近年聞く設定かな。
ああ、確かに。
壁の向こうに何があるんだろう、みたいな。
を、なんとかしん。
駆逐してやるみたいな。
ええ
ーうん。まあまあまあまあ。どうでしょうね。なんか。何か影響が、を与えた作品かもしれない。
かもしれない。
わかんないですけど。
かもしれない。
わかんないですけどね。うん。あとあれですね。
はい。
ネタバレが激しすぎる RPG。
はい。
最後の敵の正体は勇者の父ということですね。 まあ、これ僕は1位に上げたんですけど。
はい、してます。
まあ、まあ、2位に、2を上げたんですが。まあ、なんで1の方を1位にしたかというと。
はい。
やっぱり、衝撃的だったんですよ、これが。
おー。
うん。
で、もう、見事すぎるシナリオで。もう、本当に、これは本当に、まあ、なんていうか、先入観なしで始めてもらいたい、初めてクリアまでやってもらいたいゲームなんですよ。うん。まあ、最後まで行くとですね。
うん。
あと、これは言わない方がいいな。
はい。そこはグッド我慢でお願いします。うん。
まあ、最後の敵の正体は勇者の父ということですね。
バレてるやん。
まあ、エンディングにですね、入るときに、このタイトルがポンと出て曲が始まるわけなんですけど、そのタイミングが、もう個人的にはもうすごい秀逸だって思ってる
んで、
もう本当にこれは体験してほしい。
本
当に。ちなみにこれは無料で遊べますんで。
よいしょ。
はい。うん。
よいしょ。うわ、
これは本当に練りに練られたストーリー。うん。まあ。これこそ本当に最高のストーリーだったなって思います
。なるほど。わかります
。それ注意です。はい。
が、無料で遊べちまうんだぜ。
はい。もうインスタがポチりました。
はい。
ジョジョのゲームとかで聞いたことのあるような。
はい、はい。ということで、まあまあぜひ、皆さん遊んでください。
はい。
はい。はい。ということで、18位タイでした。はい。はい。続いては16位タイになります。
おう。
2タイトル。で、こちらは6ポイントになります。2位票が2票入った。
そうですね。はい、
6ポイントになります、
うん。
では、その2タイトルなんですけども、
うん、
クロノトリガー、それと、シフという、この2タイトルになります。
シフ
シフもかなり話題になっていた。
そうですね。
うん、あ、でもこれって、23年登場かな？もっと前かな？もっと前、もっと前な気がするな。あ、どうでしたっけ？
よいしょ。
プレステ4ですもんね。
うん。
あ、2022年になった。
2年のゲームだった。
2022年。
うん。
あれ、でもなんか最近、これの続編かなんか出たのか、これの制作会社が出したのか話題になってましたよ。確か去年、これ、シフ。
あ、そうなんですかね。
うん。何だったんだ
ろう。まあまあまあ。ただ、これ、本当に登場したときにかなり話題になっていたんで、まあ、やりたいなと思ってて、まあ、よき先生がね、なんか死ぬたびに年取るって聞いたっていう話を。うん、
ああ。
うん。まあ。本当にこれ何歳まで行くんでしょうね。
そうそう。まあまあ限界は多分あるんだろうけど、
うん。
うん。
でもそれ超えたらまた最初に戻るのかな。
最初に戻るっていうか、もうそれはそこで終わっちゃうんじゃないの。
終わっちゃうのかな。
さすがにそれはゲームオーバーみたいにならんすか。
ああ、そうなのかな。
うん。
まあゲームオーバーになってまたね、完全に最初からリスタートっていうことになれば、うん、なんかあれですね、全然関係ないんですけど、あのスペースインベーダーって、
うん、
あれって僕はこうインベーダーが下の主人公のところまで到達したら、
うん、
ワンミスで終わるのかと思ったら、あそこまで行くと地球がインベーダーに侵略されたっていうことで、ゲームオーバーになるらしいですね。うん、あれって、初 初めて聞いたときに、そんな、その、大昔のゲームで、設定が凝ってて、そういう仕組みになってたんだってびっくりしたんですけど。
うん。
うん。いや、なんかゲームセンターのゲームで、こう、残機があるのに、ゲームオーバーに、条件を満たすと、満たすとっていうのも変ですけど、あの、ゲームオーバーになっちゃうんだっていうので、
うん、
もう昔のゲームでそういうことがあったんだっていうのがびっくりした。
まあ、ならないですけどね、なかなかね。
ああ、いや、でも、最近やると結構難しいですね、あれ。スペースインベーダーって。
随分やってないな。
まあ、それみたいに主婦も、
はい、
もう何歳かが限界で、
え、
うん、それ、そこに到達したら、完全ゲームオーバーになるんであったら、
うんうん。
うん、どうなんでしょうね。
まあやってるんだ。
分からずにいってるっていう。で、まあ、もう一つの方はクロノトリガーなんですが、
はい。
はい。
iOS 版という。
iOS 版。
うん。
本当だ。
つまり、アプリであるってこと？
うん。
そう。
ゲームアプリ。
まあ、実際、クロノトリガーはいろいろなところで移植されましたね。今となっては。
はい。
クロノトリガー。カッコ、アップデート、僕、アップグレード版っていうのがある。
なんだそれ。
アップグレード版1600円。
ほう。
ですね。
まあ、元は、スーパーファミコンなんですけど。
うん。
はい。
2年ぐらい前ですけど、何かのランキングで1位になりましたよね。
ほうほう。
なんだっけな。この間なんか調べたときに、平成のゲームのランキングみたいなので、1位になってたんだっけな、
うん。
まあ、それほどの大人気な
や
つが、実は未プレイという。
そして私は今プレイ中。
うん。だいぶ前に、クロノトリガーの話題で話した気がするんですけど、
はい。
クロノトリガーが出た頃はすっかり自分はセガサターンにハマってて、
はい。
まあ、あんまり知る術がなかったというか、そんな感じだった気がします。95年の3月発売ですね。
うん。
30年前。
ちなみにセガサターンは94年の11月に発売なので、そうですね。もうすっかり多分ね、バーチャーの対戦ばっかりだったはずです。
うん、
はい。
サターン、やったなぁ。
クロノトリガーはどうなんですか？
今、プレイ中ですが、でも普通に面白いですよ。流れが、導入も全然スムーズだし、昔のゲームとは、まあ、昔のゲームとは思えないというか、昔のゲームこそすごかったのかなって思いますね。
なんかだいぶマルチなストーリー展開というか、なんかそういうふうに聞くんですが。
まだ序盤です、序盤です。これからです。
なんか、その、どの年代に行くかとか、そういうので、なんか展開が変わってくるみたいな話を聞いたんですけど。
うん、はい。まあ、今更ながら、ネタバレはいっぱい食らってるんで、はい。
ああ、そう
ね。全然もう、あ、これがこうなんだなってのは、大体想像がつくんですけど。発売当初が、スクエアだったんですよね。もう、スクエア、
はいはいはい、
スクエアでしたよね、確か。
はいはいはい。あ、だから、あれですね。 スクエアが鳥山明さんと手を組んだっていうので、
話題にな
った。その辺で、そうですね、驚いたのは驚きましたね。うん。あ、でも、堀裕二さんも関わってんだ、これ。
そうです。
ああ。
二人行っちゃってるんですよ、そっちに。
ああ。
マジか。
うん。
じゃあ、ドラクエはもうスクエアから出るのか、みたいな。
ああ。なるほど。
ええ、そしたらまさかの、スクエア、エニックスが、合併、みたいな、
うん。うん。まあまあ、合併は、まあ、また、結構先といえば先なんですけど。
先ですけどね。
うん。最近知ったんですけど。
はい。
ドラクエ7。
はい。
元々のバージョンは、エニックスなんですけど。
はい。
その後ですね、ベスト版が出たんですけど。
ええー。
ベスト版はスクエニなんですね。
ああ、そっか。
だから、あ、その頃、その頃に合併してるんですよね。
ああ、衝撃だったな。
まあ、ボツデータになっちゃったところで話をした内容としては、スクさんがですね、はい、スクエには、昔はスクエアとエニックス別の会社だったんだぜっていうと、驚かれるようになるのかなって思ってたら、本当にそんな時代になっちゃいましたっていう。いや、まあ本当にねっていう
。
まあでも割とドラクエとかファイナルファンタジーとかの、感想のスレッドとかを、こう見ると、なんか、やっぱりそれぞれで、やっぱスクエアのスタッフだなとか、エニックスのスタッフだなみたいな感じの話が、こう、分けて出てくるんで、まあ作ってる側の内部はわかんないですけど、こう、遊んでる側としては、知ってる人は、ちょっと分けて考えてる節があるっていう
そうですね。
まあ、どうなんでしょうね、実際は。いやー、まあまあまあ、そうですね、クロノトリガーも、
ねえ。
うちの奥様が、
はい。
非常に評価しているゲームで、
お。
なので、いずれ遊びます。
いずれ。
はい。
今は例のあれをやってください。
ああ、はい。やりますよ。この後のランキングでその話はちらっと出ると思うんですけど多分ですね、この後、
はい。
やってないって話が出ると思うんです
ああ、そうですね。
まあ、前回の収録で、この後、ボツになってないデータでは、多分まだやってなくて、今年はやるかなっていう話をしてると思うんですが、今、2月25日時点では始めてしまってます
すごい、なんかタイムリープしてるみたいですね、これ。
タイムリープというのかな それが終わってから、クロノトリガーかな？どうかな？どうかな？やるとしたらどうなんでしょうね。何がいいんでしょうね。まあまあ、でも、自分としては多分スーパーファミコン版やるんだろうな。
そうですね。まあ、現象からやった方がいいかもしれないですね。
いや、なんとなく、そうなんですね。現象を触りたくなるんですよね。
うん、わかります。それはすごく。
まあ、 ね、快適じゃないのに、みたいに言われがちですけど。うん、とはいえ、まあ当時の空気を知っていると、
はい、
まあそれが当たり前の時代を生きているので、一応
、
まあそれも悪くないよねっていう感じにはなりますね。で、今、我が家にあるクロノトリガーって何版があったかな？プレステ版持ってなかったっけなって思って今ゲームリストを見たら、スーパーファミコン版しか持ってませんでした、うん。なので、まあ、有無を言わさず、スーパーファミコン版で遊ぶことになると思います、はい。ということで、16位タイの2タイトルまでのお話をしたところで、
ところで、
これ以降のランキングが、
はい、
前回その収録した日時での収録内容になります
ああ、お疲れ様です
お疲れ様です、
はい、
なので先ほどもちょっとお話ししましたが、まあ、この後話した内容と、
はい、
今この1時間ちょいかな、どうだろう、
うん、また編集してと、
話した内容でちょっと食い違いがあるかもしれません、
はい、
うん、なんですけども、
はい、
まあ、16位タイまでは、取り直したということで去年も同じようなことがあったんですよねで、もう完全に撮り直したんですけど。
はい。
うん。まあ、今回はちょっと、最初の1時間ほど、
はい。
という感じで、
はい、
撮り直すことになりました。はい。
いやー、
はい。
うん。
これ以降のランキングは、
はい、
2月、何日でしたっけ ?2 月8日に収録した内容に、15位以降は、
はい、
なります
、はい、
この取り直し16位タイまでの取り直しは2月25日の収録となりました
はい、
はい、では引き続きランキングの続きをお楽しみください
お楽しみください
はい。
そして最終録の我々は、ここで終了ということで、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
あ